3、全計画の評価及び課題。綾部市の障害児者を取り巻く課題をアンケート調査結果、事業の実施状況から全計画の主要部分ごとに整理しました。主要部分1、住みよい街づくりの推進についての課題。綾部市では交流や理解学習を通じた研修、教育、啓発活動を支援してきましたが、アンケート調査結果を見ると、障害や障害のある人への理解が進む中で、地域の行事や集まりの場、販売店や飲食店などのお店での障害に対する理解が深まっていないと感じる障害のある人も多く、障害者差別解消法の認知度について、内容まで知っている割合は各障害ともに数パーセントに止まっています。このことから、障害者差別解消法や手話込み条例の目的とする共生社会の実現の視点からも、綾部市民の障害への理解を深め、差別や偏見の解消のため、周知啓発を継続するとともに、障害のある人が積極的に社会活動に参画できるよう配慮することが求められます。また、公共施設や道路、交通の環境整備及び改善に努めてきましたが、アンケート調査結果を見ると、外出する際の困りごとについては、すべての障害種別で交通機関の利用が不便、バスの本数、駅から遠いなどが最も多く、身体障害では利用する建物や乗り物の設備、段差、トイレ、エレベーターなどが不備の割合も高くなっています。このことから、障害のある人が安心して移動できるためには、誰もが安全、安心に外出できるよう、交通の利便性や施設整備の充実を図ることが求められています。さらに、障害のある人に配慮した防災、防犯対策などについて、アンケート調査結果を見ると、身体障害で災害時、緊急時の情報提供、通信体制、避難誘導対策の充実が求められています。災害の時に困ることについて、身体障害では避難場所まで行けない、坂や階段がある、避難場所が遠いなどが 20.0% と高く、次いで避難場所で介助や医療的ケアなどが受けられるか不安が 17.6%、知的障害では避難場所でのコミュニケーションが不安が 36.3% と最も高く、次いで避難場所がわからないが 16.8%、精神障害では避難場所でのコミュニケーションが心配が 21.8% と最も高く、次いで避難場所で介助や医療的ケアなどが受けられるか不安が 19.2% となっています。そのため、災害発生時における避難行動に支援が必要な人に対して、地域の人々が協力して助け合う、共助の推進に取り組む視点と、障害の特性に応じた配慮の視点を持ち、そのあり方について検討する必要があります。アンケートにあった主な意見。飲食店で車椅子での入店を断られて以来、迷惑にならないように行かないようにした。身体障害者。仕事を頑張る気力は十分にあっても、通勤手段がなく、就労を諦めてしまう人が多くいるのではないか。地域に密着した 交通機関の充実を希望する知的障害者、人の多いところがとても疲れる知的障害者、精神障害は人から見てわからないため理解や協力が得られにくい精神障害者、音に敏感なため電車、スーパーなどとてもうるさく感じる精神障害者、障害があっても近所の子ども同士で遊べると良い児童、綾部市障害者施策推進協議会及び綾部市障害者地域自立支援協議会での主な意見、災害時の問題で日頃から地域の人たちとコミュニケーションを取ることは大変重要、障害を持っている人について自治会や組内で知ってもらうためにも日頃の挨拶や地域の行事に参加など常に外に出ることが大切、避難所で聴覚障害者が安心して情報が得られるよう音声だけではなく視覚での情報伝達などの工夫が必要、発達障害や精神障害など見えにくい障害だからこそ正しい知識や対応を多くの人に知ってもらいたい。主要部分に福祉、保健、医療、教育の充実についての課題、各種障害福祉サービスの提供については就労継続支援 B 型事業所やグループホームなどが充実してきたものの、なお不足している状況であり、行動援護や短期入所などのサービスについては受け入れ事業所や受け入れ体制が不十分で必要なサービスが提供できていないという課題があります。相談体制についても障害者相談支援事業所を充実させるなどの対応をしているところですが、相談内容は深刻なものや困難なケースが多く十分に受け止めきれていない現状があり、さらなる強化が求められています。また訪問生活介護など重症・心身障害児者の地域生活を支える施策も展開していますが、重症・心身障害児者の施設が近隣になく施設入所や短期入所を利用しにくい課題があります。綾部市では発達期における乳幼児の障害に対しては早期発見・早期療育に努めてきたところで、アンケート調査においても知的障害が判明した年齢については0歳から5歳 44.2% が最も多く、次いで6歳から12歳 23.0% となっています。知的障害が判明した経緯について見ると、学校の先生から言われた 22.1% が最も多く、次いで出生時や出生前診断により医師から言われた 18.6%、 乳幼児健診で言われた 14.2% となっています。今後も乳幼児期における健康審査などにおいて疾病、障害や育児困難など子どもの成長や発達に影響を与える事項の早期発見に努めるとともに、未受診者の把握に努め受診を促していくなどの体制及び連携の強化がさらに求められます。一方、身体障害のある人の年齢については手帳交付者数で見ると65歳以上が 84.8% と高齢化が顕著になっています。今後も障害のある人の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障害のある人の生活を地域全体で支える地域生活支援拠点などの整備が求められています。障害のある児童・生徒の教育に必要なことについて問う設問では、教育、保健、医療、福祉等の関係機関の連携が 75.0% で最も多く、次いで児童・生徒の個々のニーズに応じた学習指導の充実が 68.8%、 特別支援教育の理解・啓発の推進が 65.6% となっています。綾部市の小中学校では、学校生活において学習支援や介助が必要となる児童・生徒に適切に対応するため、特別支援教育支援員及び介助員を独自に配置してきました。今後も障害の状況や教育ニーズに応じた適切な指導を提供できるようにするため、通常の学級・通級による指導、特別支援学級・特別支援学校という多様な学びの場のそれぞれの充実を図り、インクルーシブ教育を推進していく必要があります。また、子どもたちが希望を持って生涯を過ごすことができるよう、就学前から卒業後にわたる切れ目ない指導と支援、発達に関する相談、進路選択における相談支援を行う体制整備の充実が求められています。また綾部市では、障害のある児童・生徒の継続的な療育と保護者の負担軽減のための施策を充実させるとともに、医療的ケアを要する障害児者の地域生活を支援するため施策を展開してきましたが、今後も関係機関と連携した包括的かつ重層的な支援体制の充実と、児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児福祉サービスの充実が望まれます。アンケートにあった主な意見、障害者相談支援事業所は充実しつつあるが、まだ必要な人に必要な情報が十分には行き届いていないと思う、知的障害者、グループホームの生活も地域での生活もどちらもできるべき、知的障害者、親が高齢になると障害のある子どもの将来のことが心配で考えない日はない、知的障害者、綾部市に重度障害者でも利用できる医療機能のついた入所施設ができてほしい、知的障害者、医療的ケアのできる短期入所施設が遠方で本人や家族の負担が大きく、預けることを諦めてしまう、知的障害者、早期療育できる場所が少なく遠くに行かなければならない、児童、療育教室アイムの受け入れ体制の充実や就学後も通える療育の場の整備をしてほしい、児童、子どもの発達段階に応じて現れる悩みなどを就学前もその後も継続して相談できる場所が欲しい、児童、障害があっても地域の学校へ通わせたい、児童、地域の小学校に 1,2 年生の時通学させてもらって、同じ学年や他の学年の子どもたちとの関わりを持たせてもらえて貴重な2年間を過ごせた、児童、特別支援学級以外の先生方にももう少し発達障害について知識を持ってもらいたい、児童、綾部市障害者施策推進協議会及び綾部市障害者地域自立支援協議会での主な意見、地域で当たり前に暮らし続けたいと思われていても、在宅サービスや施設サービスが乏しいために他の地域へ移らざるを得ない人がおられることが一番の課題と思う、身体障害にとってリハビリは不可欠なものです、大きくなれば少しでも生活しやすいように筋緊張や骨の変形の予防、成長過程では関節の痛みなど身体のみならず不安を継続的に相談できるところがあるとありがたい、学齢期になってから 学習障害などの症状が明らかになったり、保護者の認識が変わることで支援につながるケースも多い。舞鶴子ども療育センターの初診は半年待ちとなるなど、それまでに綾部市内で子どもの発達の相談やアセスメントを行える機関やシステムの構築が望まれる。主要部分3、社会参加の促進についての課題。障害のある人が地域で働ける場の確保と就労の定着について、アンケート調査結果からは、精神障害で仕事に就くことを容易にするための障害者雇用制度の充実を求める割合が高くなっているとともに、知的障害で福祉的に配慮された働く場や活動の場の確保、障害者の通所施設等を求める割合が高くなっています。このことから、障害のある人の働く場を確保するため、公共職業安定所や障害者就業生活支援センターと連携し、就労につなげる支援体制を充実させるとともに、多様な働き方を保障する福祉的就労の場の充実が求められています。また、スポーツ、レクリエーションや文化活動は、生活をより豊かにし、障害のある人の生きがいや社会参加の促進につながることから、これらの充実により、障害のある人とない人が相互の理解を深めるとともに、障害のある人の生活の質の向上を図り、能力や個性、意欲に応じて積極的に社会参加できる環境を推進していくことも求められています。さらに、障害当事者の団体活動も、会員相互の交流や市民啓発などに重要な役割を担っており、その活動内容などを積極的に周知することが必要です。アンケートにあった主な意見。以前勤務していた会社では、病気を説明したが理解されなかった。身体障害者。安心できる生活費を得るために、作業所など福祉的就労の場での工賃を最低賃金にしてほしい。身体障害者。職場で上司が移動すると、自分の障害について理解してもらうのに時間がかかったり、誤解されたりした。知的障害者。卒業後、綾部市内で働きたい。知的障害者。障害者雇用の枠を拡大してほしい。精神障害者。綾部市内にも A 型事業所や多くの障害者雇用をしてくれる会社がたくさんあるとありがたい。精神障害者。同じ障害や病気の家族同士の交流の場があると嬉しい。児童。綾部市障害者施策推進協議会及び綾部市障害者地域自立支援協議会での主な意見。就労支援、定着支援の制度が充実していますが、その制度の利用が少なく思われる。一般就労し、一定継続して働いている障害のある人たちは、支援の手が途切れてしまう場合が多いと思います。家庭と職場との往復で一日が終わり、話や相談する機会が少ないことで、さまざまな問題を抱えている方が多い。精神保健福祉におけるピアサポートや家族支援、発達障害支援のペアレントメンターなどの重要性が強調される中で、当事者及び家族がまとまっての発信が地域的にかなり難しくなっているように感じる。主要部分4、推進体制の整備についての課題。介護・福祉人材の確保を進めるため、若年層を含む幅広い年代が福祉の仕事に魅力を抱き、関心を深めてもらうよう働きかける必要があります。そのためには、子どもや学生などが福祉施設において、 直接障害のある人と交流するような地域交流の場や体験型学習、職場体験などを行い、障害のある人との触れ合いを通し、障害に対する理解を促進することが必要です。人材の育成にあたっては、障害がある人の人権を尊重し、一人一人の障害状況や障害特性に応じた専門性の高い支援が提供できるスキルアップの機会が重要です。アンケートにあった主な意見。福祉フロンティアのおかげでこの地で暮らしていける身体障害者。障害者に携わる関係者、職員、教員のレベルアップをしてほしい。知的障害者。精神障害により買い物や食事などで辛い時があり、ヘルパーなどにより日常生活をサポートしてもらいたいが充実していない。精神障害者。相談した職員の方の知識がなく、こちらが詳しい説明をしなければならなかった。児童。綾部市障害者施策推進協議会及び綾部市障害者地域自立支援協議会での主な意見。必要とされる事業も人材不足でできない状況。日中活動の作業所でも人が不足しているが、グループホームやヘルパーなど不規則な勤務になる事業の募集は大変難しくなっている。次世代を担う若者への仕事内容などの啓発や、綾部市として魅力ある福祉みたいな情報をホームページ、ソーシャルネットワークシステム、動画配信などを通して売り込んでいってはどうか。障害児者支援は体力が必要、難しいというイメージがあるようだ。一方で、障害への正しい理解が乏しい支援者がいる実情も別の課題としてある。この両面の解決につながる取り組みとして、障害児者に関わっておられるヘルパー向けなどの研修を開いてみるのも良いのではないか。障害児者福祉施策に求められていること。特に求められる施策については、身体障害で災害時、緊急時の情報提供、通信体制、避難誘導対策の充実を求める割合が高く、年金、手当などの経済的援助の充実、障害のある人への差別の解消、理解の促進、障害のある人が暮らしやすい生活環境の整備、障害者、福祉関係の情報提供の充実などを求める記述が多く見られました。精神障害で仕事に就くことを容易にするための障害者雇用制度の充実を求める割合が高く、市役所など相談窓口の充実、年金、手当などの経済的援助の充実などを求める記述が多く見られました。知的障害で福祉的に配慮された働く場や活動の場の確保、障害者の通所施設等、障害者が安心して生活できる入所施設の整備を求める割合が高く、障害のある人が安心して生活できる入所施設の整備、障害者福祉関係の情報提供の充実などを求める記述が多く見られました。障害のある児童で年金、手当などの経済的援助の充実を求める割合が高く、障害のある子ども向けの教育施設や一時預かりの充実、障害のある人が暮らしやすい生活環境の整備などを求める記述が多く見られました。